皆さんおはようございます。私は、茨城のひたちなかという市にあります勝田教会で牧師をしております鈴木光と申します。今日はこうして皆さんと一緒に礼拝を捧げることができて、またご一緒に御言葉に耳を傾けることができるということで、本当にこの幸いを感謝しております。よろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、良いサマリア人のたとえというふうに呼ばれている聖書の箇所をご一緒に見ていきたいと思います。一番大きなテーマは隣人を愛するということですね。愛するということが、まさに聖書で扱っている一番大切なところでありますけれども、その中で隣人を愛するということをイエス様はどういうふうに教えているのか、それをご一緒に聞いていきたいと思います。で、この良いサマリア人の例えというのは、比較的有名な例え話だと思います。ですけれども、どうしてこの例え話をしたのかなということ、イエス様がなぜそれを話したのかということを、その背景も見てみると、またより深くこの言わんとしていること、神様が私たちに今日伝えようとしていること、それが分かってくるように感じます。ご一緒にですね、聖書を読みながら順に大切なところに目を留めていきたいと思います。もしよろしければ、開いている方で結構ですので、ご一緒に声を出して読んでみていただけないでしょうか。最初に25節から29節を読んで、御言葉の時をスタートしていきたいと思います。開いている方、また読んでいただける方だけで結構ですので、どうぞ25から29までご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。すると、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスが、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるかと言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですかと言った。はい、ここまでで結構です。今日の話には、背景があります。なぜイエス様はその話をしたのか。最初に登場してくるのは律法の専門家という人なんですね。先ほども祭司のことを今の牧師っぽいものかなと言いましたけれども、こっちの律法の専門家の方がよりそれに近いかもしれないですね。要は聖書を教える、それが一番専門であった人がこの律法の専門家であるわけです。で、この人がですね、イエス様のところにやってきました。そして試そうとして言ったというふうに書いてあるわけですね。この律法の専門家さんはイエス様のことを試したかったんです。なんでかと言いますと、もうこの時にはイエス・キリストは、イエス様はですね、有名人だったからですね。たくさんの病気の人たちを癒す、また話している言葉を聞くと、なんだか他の先生とは全然違うぞ、まるで神様が語るように語ってるぞ、そういうことで民衆からすごい人気を得ていた。もうこのイスラエルの土地の東北地方ですね、ガリラヤの方ではもう指紋されぬ人気の人だった。そこでですね、プロとしては黙ってられないと思ったわけですね。人気はすごいけど、実力のほどはどうなんだい、ちょっと見てやっか、そういうつもりで彼は来たんだと思います。そしてとっておきのですね、質問を投げかけるわけですね。これ答えられなかったらお前もぐりだぜ、そういうつもりでイエス様のところにやってきた。そして聞いたのが、先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか、こういうふうに聞いたわけですね。ところが、普通にね、答えてくるかと思ったら、イエス様独特の例のやつが出るわけですね。どういうことかと言いますと、イエス様は逆に聞き返すんですね。何と聞いたかと言いますと、26節、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるか、こういうふうに 逆質問をしてくるわけです。つまり、あなたは専門家でしょ、知ってるはずだよ、分かってるでしょ、聖書には、まあ、当時の旧約聖書ですよね、聖書には何て書いてありますか、逆に聞いてくるわけです。さあそこで、彼は答えます。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいとあります。ちゃんとした答えなんですね。これは聖書に書かれてある通り、しかもそれを彼はよく勉強してる。ただあれかな、これかなとかっていうんじゃなくて、それをまとめた、きちんと、まあ、中心となっているところを彼は答えることができたんです。ちゃんとした答えだったんです。ところがですね、それに対してイエス様はスパッと切り込むような一言をします。さらに一言言いますね。こう言いました。正しい答えだ、それを実行しなさい、そうすれば命が得られる。ただ一言ですよ。そうだね、じゃあやりなさい、そうすればいいはずだ。そういうわけですよね。ぐさっときますね。律法学者の人はぐさっときました。うろたえたでしょうね。なんでぐさっときたかって言いますと、まあ、自分をね、正当化したいって書いてありますから、ぐさっときたわけですよ。自分は試しに来たんです。イエス様のことを試しに来たんです。どんな実力だいって見に来たんだけど、あれ、いつの間にか自分が試されてる。ドキッとしたと思いますね。どんな問題って見に来たら、私が測られてる。怖かったんじゃないでしょうか。どうしてドキッとしたか。自分ってできてるかなって思ったかもしれないですね。いろいろ考えられると思いますけれども、そう、その通り、そうしなさい、神を全力で愛して、隣人を自分を愛しているように愛しなさい、できているかな。まあ結構誠実な人だと思いますね、この人はね。そう思ったってドキッとして、まあ誠実じゃなかったらできてるしって言うと思いますけれども、この人は誠実だったからできてるかなってドキッとしたと思います。あるいは律法の専門家ですから教えてるんですよ、このことを。あなたたちそういうふうにしなさいねって教えてるけれども、自分はどうかなって言われて、できないとは言えない、まあ、そう思ったかもしれない。とにかくこの人は慌てたわけですね。そして正当化しようとして、私の隣人とはじゃあ誰なんですかと言ったということなんですね。さあ最初にまず心を止めたいことは何かと言いますと、この律法学者は誰あろうあなただということですね。私たち一人一人であるということなんですよ。教会に来る人は大体みんな真面目ですね、ですよね。わからないですけども、大体みんな真面目でいい人が集まっているように私は感じます。そうじゃないという人もいると思いますけれども、それはもうあえて私は聞かないことにします。なるべく正しく生きようと思っている人が教会に来るんではないでしょうか。愛って大事だよな、あ、そうだ、それはそうだ、分かってる、そういう人たちが大体来るんではないでしょうか。でも今日の最初のメッセージは、その通りです、それをしなさいということなんですよ。まさに私たち一人一人に語られている御言葉だということですね。聖書の中には愛が書かれてあります。確かに聖書の一番の大事な主題は愛ですよ、愛すること、それが一番大事です。でもですね、大切なのは知ることじゃなくて、そうだってただ知ることだけじゃなくて、もちろん知るのも大事ですよ、知っただけで終わるんじゃなくて、それを実際にすることが大事ですよね。実際に愛することがなかったならば何の意味があるでしょうか。そういうことだと思うんですね。有名な渡辺和子さんという方がいらっしゃいます。シスターをされていた方ですね。もうすでに亡くなられました。とても残念ですけれども、亡くなった。本屋さんでも置かれた場所で咲きなさいという本でとても有名になった方ですね。他にもいろんな逸話がある、とても素敵な方ですけれども、この方の講演をですね、私聞く機会があったんです。で、彼女がですね、私も本当にそうだなって思うことを一つ言っていました。それはですね、信仰は持つものじゃない、信仰は持つものじゃなくて生きるものだ、そう言ってたんですね。私はそれを聞いて、まあ、ドキッとしたし、ああ本当にそうだな、そういうふうに思いました。私たちは信仰を何か持つんでしょうか。キリスト教っていうものがあって、はい、ここにあります、私これを持って生きてますよ、これ私の宗教なんです、はいって言うことがそうでしょうか。 キリスト教という教えがあります。何かその教えが私が、まあ、なんとなく宗教で言えばこれですよって思ってるそれです言うんでしょうか。いやそうじゃない、イエス様と一緒に生きることでしょう、神様と一緒に生きることでしょう、イエス様が私たちに語ることに応えていくことがそれでしょう、それが信仰じゃないんですか、そういうことだと思うんですね。本当にその通りだと思います。愛することも一緒です。愛するということはどういうことですか、私たちがただ知っていることですか、あ、愛するってそうだよね、立派にご公説をですね、垂れる、私話している私が言うのおかしいんですけどね、言うことがそれですか、そうじゃなくて愛することが大切なんじゃないですか。私の好きな、クリスチャンのバンドでですね、アメリカの今もうほとんど聞かないですけど DC トークというグループがあるんですね。この人たちの歌で Love is above っていう歌があります。愛は動詞だって言うんですよ。まあ、名詞でも使います。 Love っていうのは確かに名詞でも使いますけれども、聖書が教えている愛っていうのは単なる名詞じゃないよって、動詞でこそ意味があるんだよ、そういう歌なんですね。私は本当にそれに共感します。私たちは愛するということをしなければいけない。そうでなければどんなに愛の話を聞いても、ああ本当にそうだな、素晴らしいなと思ったとしても、イエス様はうんって言うだけですよね。それを実行しなさいというだけですよね。私たちが聖書を読んでいくときに、ジレンマといいますかね、葛藤を覚えるところがあると思います。それは聞くこととすること、どっちが大事だろうかということなんですね。例えば聖書の中ではマルタとマリアの話というのが出てきます。ある村にですね、姉妹がいるんです。まあ弟もいるんですけれども、マルタさんとマリアさんという姉妹です。でこの姉妹はイエス様のことをとっても尊敬していて、そしてイエス様に従って生きていこうと思っている人たちでした。である日ですね、この彼女たちが住んでいる町村にイエス様がやってくるんです。でそうするとですね、お姉さんのマルタさんが、イエス様、イエス様、せっかくですからうちに遊びに来てください、遊びに来てください、教えに来てください、教えを語りに来てくださいというふうに言うわけですよ。でそれでイエス様喜んで、分かりました、行きましょう、お家に行くんですね。でお家についてみて、マルタさんとマリアさん真逆の行動を取るんです。マリアさんはですね、早速イエス様の足元にへばりついてずっと話を聞いてるんです。イエス様が語っていることにずっと耳を傾けている。ところがマルタさんはですね、一生懸命イエス様をお迎えするための、食事の世話とかですね、そういうことだと思いますね、準備をしているんですよ。バタバタバタバタ頑張って準備をして、せっかくイエス様うち来てくれたんだから、適当なことは許されんぞと思って頑張ったんだと思います。そしてだんだん途中で腹が立ってきました。何が腹が立つって、あのイエス様の足元にいる女ですよ、つまり妹ですよ、妹がですねずっとあそこにいて私のこと全然手伝わない、私ものすごい頑張って準備してるのに、なんでこの子はうちにせっかく呼んだのにって思ってるわけですよね。そこで我慢できなくなってイエス様のところ行きます。イエス様、イエス様、妹のマリアなんですけど、私ずっと準備してるのにこの子全然手伝いませんよね、どう思います、ちょっと一言言ってやってください、まさにそう言ったんですよ。そうするとイエス様は、マルタマルタ、あなたはたくさんのことに思い患っているね、でもね、大事なこと、必要なことは一個だけなんだ、マリアはそっちを取ったんだ、だから責めちゃいけないよ、そういうふうに言うわけですね。それ何ですか？マリアがやってたことです。それ聞くことですよ。聞くことがなければ、それがこの話のメッセージですね。じゃあ聞くことが大事ですか？はいはい、そうです、その通りです。まず聞かなかったら私たちどうしようもないですよ。でも今日の話はそれプラスアルファですよね。聞くことは大事だけど、もしそれで聞いたまんまだったら、それやっぱり意味がない。私たちはですね、話聞くと、じゃあこうなのか、じゃあこうなのかって、どうしても極端に触れがちですけれども、でも、両方大事だということが答えですよね。聞くのも大事、そして聞いたことを実践するのも大事。まさに、その行うっていうことについて、イエス様は今日語っているわけですね。信仰は聞くことに始まる、そういうふうに御言葉の中に書かれてあります。聞いて始まるんですけれども、聞き続けるとですね、始まっているところでずっと足踏みするわけですね。その後、答えることが大事なんですね。そうすると、始まった信仰が前に進んでいきます。それが今日語りかけられていることですね。ちょっと長くなっちゃいました。本題に戻ります。 でとにかくこの律法学者さんは、いや大体愛してるしって思ったわけですよね。私大体やってるよっていうふうに思ったんだと思います。そこで、いわゆる逆切れですよね。逆切れをしてイエス様にここで言ってるわけですね。じゃあちょっと先生聞きますけどね、隣人って誰ですか、私愛してるつもりですよ、私愛してるつもりですけど私足りないって言うんですか、私これでも専門家ですけど、そこは言ってないんですけども、そんな感じで多分ね彼は言いたかったんだと思います。で内容はご存知の通り、イエス様の答えは例え話で答えるわけですね。で幸いにしてですね、今日は子供メッセージもというふうに伺ってラッキーって思いました。なんでかと言いますと、絵を使ってお話することができるので、先ほどお話した通りです。イエス様は、じゃあ隣人って誰だよっていう彼の答えに対して、例え話で答えをしたわけですね。話の内容はちょっと繰り返しになっちゃうんで簡単にしますけど、あるところに旅人がいたと。で旅人が旅に出たら泥棒にあった、強盗にあったわけですね。でボコボコにされて、半殺しで倒れている。でそこに3人の人が通りかかります。1人目、祭司。まさに、神殿で神に仕える仕事の人ですね。でもああやべえなそう思って向こう行っちゃった。順番次はレビ人。でも2人目もあこれやばいなあっちが行っちゃった。そして最後がサマリア人だった。おそらくですねこの例え話聞いてる周りにいるユダヤ人たちはその瞬間に眉を潜めたと思いますね。なんでかっていうとサマリア人みんな大嫌いだからなんですよ。でサマリア人というのは、ずっと昔の方を探るとユダヤ人と非常に、縁が深いんですけれども、よくありますよね。近い人ほど嫌いっていうそのパターンですけれども、本当にユダヤ人とサマリア人仲悪かったんですね。向こうからサマリア人が道歩いてきたと思ったらユダヤ人は思わず道変えるとかいう逸話があるぐらい、それぐらいですね仲が悪かった。ところがイエス様はそのサマリア人をこの例え話の中で出してきたわけですね。しかもサマリア人だけが見た瞬間にうわかわいそうって思ってすぐ近寄って助けた、そういうふうに出てくるわけですよ。さあその中で誰が隣人になったと思うか、ここがポイントなんですね。さあでは一緒にですね36節を開いている方で結構ですので見てみたいと思います。よろしいですか。では36節一緒に読んでみます。せーの。さてあなたはこの三人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。はい、こういうふうに語っています。イエス様はこの律法学者の質問に対して例えで答えました。そして最後にまたもう一度呼びかけますね。声をかけます、問いかけます。何かというと誰が隣人になったと思うかと問いかけたんですね。このイエス様の最後の一言がキーワードですよ。つまりですね、誰が隣人になったと思うかとイエス様は言ってるわけですね。質問を思い出してみましょう。先ほど29節読んだまんまのことですね。彼は正当化しようとして言った。では私の隣人とは誰ですかと聞いたんです。誰が隣人だってイエス様は聞いたんですけど、イエス様の答えは誰が隣人になったかというふうに聞いたんですね。つまりですね、律法学者の人は範囲を聞きたかったんです。どっからどこまでが私が愛す守備範囲なのかということを言ってほしかったわけですね。こっからここまでって決めてくれりゃやるよって、俺だってプロだと、プロだって、教えるプロだけど、教えるプロですけども、自分で教えてるぐらいなんだから私だって愛しますよって、そりゃ私だってね教授がある、愛するさ、こっからここまでちゃんと言ってみ、そしたらやるよ、愛するよって、そういうふうに言ったわけですよね。ところがイエス様の答えはそうじゃないよって、隣人っていうのはなるものだというふうに答えたんですよね。ここに第二の大きなポイントがあるわけですね。人は得てしてですね、範囲を決めたがるものだと思いますね。どっからここまで、そう決めてくれたら楽というところがあると思います。例えば、敵と味方を分けたい。そういう心理が働きますね。味方を作るのに一番いい方法は何ですか？簡単ですよ。敵作るのが一番簡単ですね。決めた敵を作って、はい、これが敵ですというふうに言っとけば、他の人たち味方です。そうすると、この結束が強まる。これは よくある手法であるわけですね。サマリア人とユダヤ人の話だってそうです。お互いものすごい仲悪いんです。お互いに敵なんです。ところがイエス様は敵の話を例え話の中で出してきたわけですね。あるいは最近流行っている言葉で言えばなんとかファーストっていうのがありますね。いろんなところで使われます。まあ、大事に使われている大切な意味で使われている場合もありますけれども、なんとかファーストっていうのはなんとかファーストにするってことでしょ。つまり二の次三の次があるってことですよ。これが第一です、これが優先です、これを優先します。もちろんそうやってね決めること大事な場合ありますけれども、でも逆に言うとそれをした瞬間に二の次三の次が生まれてくるということですよね。立法学者さんはどれファーストにしたらいいんだって聞いたわけですよね。どれが味方で私が愛するべきなんだと聞きたかったわけですよね。ところが違う、イエス様はなるものだっていうふうに答えたわけですよ。隣人を愛するというのは、相手が敵であったとしても、二の次三の次の人であったとしても、その人の隣人になりに行くということですね。まさにそれがイエス様がこの例え話で語ろうとしている隣人を愛するということです。私たちはどうでしょうか。隣人になりに行くべき人が周りにいないでしょうか。そのことが今日第2に語りかけられている部分だと思いますね。皆さんにとっての、味方だったらそれを愛するのは比較的簡単だと思いますね。あるいはファーストの人だったらそれはもう大事にするのは当然だと思いますね。しかしイエス様は二の次三の次の人、あなたが苦手なあの人の隣人になりに行きなさい、そう言っているわけですね。皆さんの周りに隣人になってくれる人が、必要な人がいないでしょうか。ぜひそのことを考えてみていただきたいと思います。さあ、さらに次に行きたいと思います。最後にですね、37節をご一緒に読んでみたいと思います。これも開いている方で結構ですので、最後の37節をご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。律法の専門家は言った、その人を助けた人です。そこでイエスは言われた、行ってあなたも同じようにしなさい。はい、イエス様の最後のメッセージは、行ってあなたも同じようにしなさいということです。まず注目したいのは行ってということですね。行ってだということです。それはつまり待ってじゃないということですね。行きなさいというふうにイエス様は言っています。この例え話のサマリア人は安全地帯から出ました。祭司とレビ人は出なかったですね。でも、私たちも祭司やレビ人と同じ立場だったらどうかなって考えると思いますね。道端で倒れている人がいる、救急車ぐらい呼ぶかもしれないけれども、でもなるべくかかりたくないな、近くにまだこれをした人がいたらどうしよう、なんだったら関わっちゃうとろくなことにならない、そう思うかもしれない。でもですね、この良いサマリア人だけは構わず近づいた、関わってしまったわけですね。この倒れている人に、事情も分かんないけど、とにかく傷だらけでボロボロになっているから、とにかくこれはかわいそうだって、助けてやんなきゃって、そう思って安全地帯を出て行ったということですね。私たちも行きなさいとイエス様に今日語られていると思います。行ってというふうに言われています。待ってじゃない、ここにとどまってじゃなくて、あなた方行きなさいというふうに語られていると思うんですね。私が今扱えているのは勝田教会という茨城の教会です。で、私のですね、前の代の先生が二宮先生というふうにおっしゃいまして、二宮幸男先生、そして恵先生というお二方です。非常に強烈な個性をお持ちのとても素晴らしい先生方なんですけれども、この先生方がですね、今どうしていらっしゃるかといいますと、隣の市に新しく教会開拓をして、そちらに教会堂が建って、そちらに住んでいます。そこで伝道をしています。幸男先生は週3回透析に通いながら今でも説教しています。 本当にすごいなと思いながら私はいつも見ていますけれども、その開拓伝道を始めた時の話ですね、それを何度か私も伺う機会がありました。幸男先生はですね、開拓伝道を始めるにあたって、実は教会のためでもあったんだというふうに言っていたんですね。それはなぜかと言いますと、それまではずっと内側を見ていた、教会の中をずっと見ていた、そしていろんなことが気にかかった、でもよし外に出て行って新しい場所で伝道しようといった時から教会が変わったというふうに言うんですね。そして外に出て行ったら愛することに一生懸命になったというふうに言っていました。私たちが出ていく時に、勘違いしないでくださいね、この教会から出ていくという話をしているわけじゃないんです、そうじゃなくて、私たちが安全地帯から出ていく時、私たちが本当に勇気を持って一歩踏み出していく時に、愛が動詞になるということですね。私たちが名詞として持っていた愛が初めて一歩踏み出した時に動詞になるということですね。このことを最後に確認したいと思うんですね。行ってあなたも同じようにしなさい、私たち一人一人も使わされている場所があるわけですね。皆さんのそれぞれの生活の場所であったり、学校であったり、職場であったり、あるいは友人たちの中であったり、その一つ一つの場所に私たちは使わされているということですね。そこにあなたは行って同じようにしなさいということを語っているわけですね。ぜひ応答していきたいと思います。で、最後にですね、一つだけ、同じようにしなさいというふうにイエス様は言うんですよ。その同じようにしなさいというのは、一つはこのサマリア人と同じようにということですね。で、同時に私たちにはもう一つ見本がある、私たちが同じようにするべき見本があります。それは誰かといったら、もう答えわかりますよね、イエス様ですよね。イエス様が私たちに一番その見本を示してくださっているわけですね。だから私たちはイエス様がなさったようにするということが大事だと思います。そしてそれがなければ、ちょっと厳しいという話なんですね。で、私今日ここまで話してきましたけれども、皆さんの中でどれぐらいですね、よしやるぞと思った人いますか？よしできるぞと思った人どれぐらいいるでしょうか？私が皆さんの立場だったら、そうは言ってもって思うと思いますね。なんだったら私はですね、この話今までしてきましたけれども、誰やろう私が一番無理だなって思いますね。それじゃあ行って愛してこいって言われて、私はどれほどできるか、正直言って私は一番難しいなと思います。むしろあの祭司、むしろあのレビ人、よくわかる、その気持ちよくわかる、私だったらあっちがなるんじゃないかなって正直思いますね。本当にその辺の街中を歩いていて、何かがあった時に私は隣人を愛せるだろうかって言われたら、それはだいぶ厳しい。もっと近いところでも、家族であったりとか、あるいは教会、使えている教会の人たちであったりとか、もうその最前線の中で私は何回この話負けてるだろうかと思いますね。できてない、もう私は一番できてないですよ、多分そうだ私は思います。でもですね、あの祭司やレビ人と違っていて、私にとって最大の幸運は何かというと、もう私にはイエス様がいるということですね。チャンスが与えられたということです。可能性が与えられたということです。私はあの祭司やレビ人と同じです。だからできないですよ、私普通にやれって言ったら絶対できないと思いますね。でもできる可能性を与えてもらってます。それ何かって言ったら、イエス様が私にそうしてくださったっていうことです。一回されてるから、だから私もひょっとしたらね、イエス様見たら、ああやれる、やるでもやってもらったしやろうかなぐらいの気持ちが出せるような気がします。これが私に与えられている可能性で、そして皆さんに与えられている同じ福音だと思うんですね。私たちの愛する動機は何でしょうか？私たちスタートですか？私たちが真面目で立派な人間だからですか？私たちは真面目で立派な人間だから今日この話を聞いて、ああ本当にそうだ、よしじゃあ行って愛するぞって思うでしょうか？思うかもしれないけれども、じゃあできるでしょうか？いやー無理ですよ、持って3時間ぐらいだと思いますね、多分ね。私もそんなに持たないかもしれないですね。 多分皆さんの話じゃないですよ、私が教会でメッセージをしたとして、礼拝が終わりました、ドアを開けました、その瞬間に、妻に何か文句があったらいきなり気持ちが変わるかもしれないですよね。そういうもんだと思いますね。でもですね、でもイエス様がいる、それが私たちにあるから、ひょっとしたら違う展開が起きるかもしれないですね。私たちが愛する動機は何ですか？イエス様が私たちを愛してくださった、これにつきますよ。イエス様は私たちに対して良いサマリア人になってくださったんですよね。私たちがイエス様のことを知りもしなかったときに、イエス様は何をしましたか？十字架にかかった。聖書にはそう書いてありますね。私たちが神様なんか知らない、気づいてもいなかったときに、イエス様はすでに十字架にかかっていた。どこまでも愛してくださる方ですよ。愛するっていうのはコストがかかります。ただじゃできないですね。例えばさっきの話の中でも、私さっきの話というか、この御言葉の中ですけれども、私がすごく面白いなって思うのは、サマリア人の人が宿屋にお金を払うところですね。これが何であるんだろうなと思ってたんですけど、ある時ハッて気づいたんですけれども、金がかかる、つまりですね、コストを払うっていうことですよ。このサマリア人は危険も犯したし、そして解放もしてあげたし、ロバにも乗せてあげたし、で最後はですね、金ですよ、金まで出したっていうんです。私たちも範囲絞ったら、ここまでぐらいだったら愛せるかな、ここまでぐらいだったらできるかな、でも金の話になるとなかなかシビアですから、そこまでなかなかいかない。同じように私たちはコストを払っていくわけですよね。相手を愛していくっていうことに関しては、例えば時間を割く、あの人の話聞いてあげるとか、それだって話聞くの得意な人もいれば、私すごく苦手なんですけれども、ずっと同じ話をされているとですね、なんか途中から意識が失いかけていくとか、そういうことが起こる、そういうことがあるわけですよね。つまり本当に時間だったりとか、生活だったりとか、お金だったりとか、いろんなものを愛するっていう時に払うわけじゃないですか、使うわけですよね。それってどうしたらいいですか？私たちのうちから無尽蔵に出てきますか？出てこないですね。本当に出てこないと思います。どっかから受け取らない限り出てこないんですよ。それはイエス様が私たちを愛しているってことですね。本当にそれは無尽蔵に愛しているんですよね。尽きることがない、だって命も与えるんですもの。私たちが敵だった時に死ぬんですもの。私たちのために、私たちの命を救うためだったら、それがイエス様の私たちへの愛ですよね。これがなかったら私たちはとても今日の話無理ですから、もう一度戻りたいと思いますね。行ってあなたも同じようにしなさい。イエス様を見た時に初めて私たちに可能性が生まれますね。ぜひイエス様を見て、ここから私たちスタートしていきたいと思います。では一言お祈りさせていただきたいと思います。ハレリア、愛する天の父なる神様、イエス様、あなたの皆を心から褒めたたえます。人に関わるのが大変な時代です。そこには大きな勇気がいり、大きな力がいります。まして愛することは本当に大変なことです。それは私たちにとって大変なことです。しかし主よ、イエス様、あなたがまず私たちを愛してくださったから感謝をいたします。主よ、どうぞ私たちその愛を受け取って、愛することができるものにしてください。私たちがどんなに決心をしたとしても、私たちには長続きしません。主よ、あなたが愛してくださっている、そのことに常に私たちが目を向けるときに、初めてそれが実現します。主よ、どうぞあなたの十字架を、またあなたの愛を、いつも私たち見るものにならせてください。そしてあなたにしていただいたことが、私たちの生きる糧となり、また生きる動機となりますように、そして愛するきっかけとなりますように、主よ、どうぞそのようにしてください。お一人お一人を感謝いたします。どうぞあなたが大いに祝福してください。あなたが一人一人のうちに豊かに住んでくださって、あなたがどれほどここにいるお一人お一人を愛しているか、それを豊かに知らせてください。そしてそれに応えていく信仰も備えてください。今日こうして共にありますことを心より感謝いたします。皆さんの祈りに合わせ、 イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。